ジャックインザボックス、イエイ。
この番組は私たち新人声優の2人、さやかとブッティがお届けする明るく自由な番組です。どんな話が飛び出すのか、どんなことが起こるのか、私たち2人もドキドキなびっくり箱のようなラジオをお届けしていきたいと思っております。
よろしくお願いします。今回の違うこの放送はインターネットラジオ局ビフリネットよりお送りしております
セリフ飛ばすな今回は110回ですね。
あーいえそうね、
はあ、いえいえ、はい、私最近っていうか少し前にね、ちょっとした集まり、まあちゃんとコロナには気をつけつつちょっと集まりがあってで、なんかご飯食べる組とあの麻雀とかやる組があって、私は何も知らないから麻雀のやり方を、あのなんか麻雀っていうのがあるんだぐらいの、そのぐらいの本当にど素人だから、ちょっとあのご飯食べられる宅で、あーこのハムうまいっすねとか言って食べてた。
いやーか
っこいい。なんでよ、まあ、この刺身超うめーとか言って食べてたら、なんか雀卓って 4人、まあ、3人でもできるけど、
そうだね、3もできるね、
4人なんだよね、でちょうど麻雀ができる人がちょうど4人で、で1人もうちょっと先帰んなきゃいけないっていう用事があったらしくって、もう3人しかいないじゃない。
そうだね。
だからとなるとどうしようかって話になってたらしいのね、トークで、私はあ、うめうめって言ってられたりしたらいきなりちょっとあんどこいって言って、なんでしょうって言ったら、今から麻雀を教える、ここで座ってすぐにやれって言って、
なるほど、
何この無茶ぶり、え、いや麻雀マジでわかんないんですけどって言ったら、いや簡単だよ、3個のあの3つのた何瞬つた、
なんだっけ、
3つの種類と、あと最後に頭っていう2つの同じ柄を集めればいいだけだからできる、すぐできるって言われて、無理っすって言ったら、いいから座る、あ、はい座ります、はいはい、ええみたいな感じでいきなり麻雀の中に組み込まれたんですよ
楽しそうね
楽しそうで、もう恐怖ですよ、いや3つ揃えて2つえみたいな、数とかも何個でやるとかもわからないし、どの手で回ってきてどの手牌を私は取ればいいのかもそれすらもわからない、どれで上がるのかも全然わからない状態で座らされて、3つ揃えて2つなんですね、わかんないけどはいって言って、それで座ってでもうなんか結構ワンズとビンズとソーズっていう数字の書かれた牌と、あとは自牌っていう、まあ、なんていうの、風牌、東南シャンペ、まあ、とりあえず東、東、東、南、西、北と三元牌の白髪チュンっていうのがあるんでしょ、あとそれも分かってなくって、そのビンズっていうのが丸いやつ丸い玉が何個あるか、それはさすがに分かったんですよ。でもソーズってのがあって、それがなんか竹を模してるのかな、それで合ってる、
もう私名称よく知らないから
マジできるって言うとだよ
あれは分かるよ、
ああそう、まあ、ソーズっていう竹の本数で数えるものがあるんだけれども、その竹が1と8だけちょっと特殊で、8だとなんか M が1個とその上に M の逆が1個で8っていう風な、
特殊なんだ、
特殊って私あの何も知らない人からするとね、
そう、あんま気にしたことなかった、
マジで、
私はずっと1は特殊だね、
そう1が、これは何
クジャク
みたいな、クジャクがこれって自敗っていうやつって言って、違うそれ11って言われるぐらいのレベルの人、私は
あでも私もそれずっと最初よく迷ってた、これってなんだ、あのその1なの分かってたけど何の1だっけとか思って最初
そう、まあ8も、まあ、ちゃんと数えると M の1画2画3画4画、まあ、M って1234本のそのまあ竹でできてるから 4+4 で8ってことなんでしょうね、だからずっと分からなくて、ソーズって言われてても覚えられなくて、ちくわってずっと言ってて、ちくわでいい、もうちくわでいいって言われて、ちくわ何本か数えてきなさいって言われて、はい分かりましたみたいなな
るほど、
そんな感じでずっとやってて、であまりにもわからなすぎて誰か教えてほしいってことになって、で後ろで後から来た方が、まあちゃんと麻雀の役を全て覚えてるわけじゃないですっておっしゃってたんですけれども、でも、まあ、大体の上がり方はわかるっていう方だったからじゃあすいません、私のスタンドとして後ろに立ってもらえませんか
ってか最初それじゃなきゃできないよね、いきなり一人は無理だもんね。
だよね。それでもうなんか豪華なスタンドをちょっと後ろにちょっと召喚させていただきまして、
だって一人でさそのままやっててもさ、これが上がれるのかどうかもわからないしさ、
そうそうそうそう
見てもらえないから、
そうで後ろにちょっとあのごっこをさしてる方が来てね、でやってもらったんですけど、まあ、私すごいなんか運だけはすごくて、えなんでこのもうでもほぼほぼもう上がれるやんみたいのばっかり撮ってたらしいんですけど、
最初にもう、そう最初の配ってる時にってことか、
そうそうそうそう、
あーすごい、
それがばっかり続いてるんだけど、私、まあ、その人がずっとついてくれてるわけじゃないから、時々どっか行くたびによく分からず出していってて、私が崩しまくってて負けてたみたいな
ひどいしゃないよね。
そうだからそれがすごい悔しくって、それ以来麻雀をねいろいろ勉強し始めて、
えらい
徐々に役牌を覚えつつあるみたいな、役牌と、うん、あと1班2班で、まあ1班2班とかで、まあ、点数が決まる、まあ、強い上がり方とあの組み合わせ方とかを今猛勉強中なので、
すごいね、そこ最初にやってんだね。
いやあの順番も多分間違ってると思うよ私
だって私最近まで班とか知らなくて、うん、点数の一切知らなくて、少し前に私と他の人の何人かで点数を勉強し始めた時に、うん、班とかその符と班か、
うんうん、
なんかそのつくと符がいっぱいついてくとその額が高くなるっていうのを知ったけど、最初にやってる、すごい。
いや、だし多分ね、学んでいく順番がおかしいんだと思う。ドラは最近やって分かって、なんかあ、だからこのドラだとなんか高くなるんだっていうのが、
ね、点数一緒にやってんのすごいね、強くなりそうだね
今後ね、さやかさん強くなって麻雀あよいよっすよとかいうようなことになれたらいいなと思っております。2022年以上です
私も点数計算をちゃんともうちょっとでちゃんとすぐできるように、点数計算できると強いっていうからね。
強いよ、だってその方が、あの巡り合わせがいいからこっちにしようとか捨て牌の選ぶ、
そうそうそうそう、
なるからさ、
そうだからそれを聞いてちゃんと今年は私も点数できるようにと、私あの結構集まっていろいろ麻雀はやってたりはするんだけど、あとアプリもやってるけど、うん、さっき答えられなかった通り、あの牌の名称とか覚えてないから名称は覚えていこうかなって今思った。話聞いててもわからんなと思いながら、
マジか、なんかできる言ってたから想像があってて、わーんって顔してるから、おお
わかんなくても普通にできるよやり方さえ分かってれば
やり方さえ分かってればね、麻雀か、牌の名前はおいおいでいいので、皆さんもぜひ麻雀、まあ、掛け事じゃなくて頭の勉強にもなるので、皆さんよかったらやってみてください。
はい、なるほど。ということでコーナーに行こうかな。
コーナーに、はい、コーナーに移りたいと思います。まず最初のコーナーは
ブッティーライブラリ
ー、パチパチパチパチパチパチ、
ブッティさんが本を紹介するコーナーとなります。
今日は何を紹介してくれるのかな、
はい、なんか掛け事に掛け事になっちゃいそうだなあ、掛け事の話じゃないんだけど、うん、タイトルがね、どっか行った
おい
あった、タイトルがパチンコと暗号の追跡ゲーム、過去やかっこやけいちさんによる作品です、
はい、
なんかイラストっていうかその表紙が、うん、もうなんかね、表紙私その作品は聞いたことなくて、
うん、
古本屋で適当に本巡りをしてて、そしたら、
うん、
見つけた本なんだけど、なんかね、あのね、イラストのね最初のね表紙がね、もうなんかねめちゃめちゃカラフルごちゃごちゃなのよ。
なるほどなるほど。
そうそうそうそうそう。で思わず買ってみようと思った。
あなるほど、表紙から入ったのね。
今回はね。一応なんかそのミステリーのなんかにその選ばれましたみたいなタグはついてたのよ。そのミス大賞、なんとかミス大賞っていうのがあって。
このミステリーがすごいの、大賞優秀賞受賞作って書いてますね。
そうそう。でその結構その ミス大賞、このミステリー大賞とかを、私はよく読むんだけど、その棚とかがあるのよ。で、棚の中を適当に物色してて、なんか、なんやこれ派手やないかみたいな感じで買った。
あ、ミステリーっぽくないあでやかさだね、表紙が。そうそうそう。
なんか、パチンコをやってる人が書いてるから、実際内容がパチンコで結構いろいろ書かれてて、ちょっとわからないところはあるのよ。私からしたら。あ、まあ、でも、そういう細かいところは気にしなくても楽しめる作品。なんか、
まあ、もしかしたらパチンコの知識あったら余計楽しめるかもね、みたいな。
そうそう。あと、プログラミングの知識があったらもうちょっと楽しいかも。いや、頭いいのかの人と思ったプログラミングについていろいろ暗号書かれてて、ぶっちゃけ、私、暗号を主人公解読するんだけど、解読された後の説明聞いてもわからないっていう。
いや、わかるよ。その、わからなさの、もどかしさというか、いや、何言ってんの、この人。
そうそうそう。
説明してくれてるけどわからん、みたいな。
そうそうそうそう。わかりやすく言うと、こういうことだから、何を言ってる、みたいな。なんか、この作品は、主人公が、パチンコで消す、なんだっけ、パチプロだ。
うん。
主人公が、もともとは会社員で働いてたんだけど、とある事情で辞めることになって、まあ、その人に非はないんだけど、働けなくなっちゃったから、パチンコでパチプロをして、まあ、生活を稼いでいたの。そしたら、
それで生活できるんだ。うん。
なんかね、頭がいいから、ちょっと、パチンコについて勉強して、なんか、パチンコって、多分確率とかそういう感じなのかな。うん、だから、この人曰く、短期でやると運が強いけど、長期でやると、なんか、駆け引きだったり、これで無理だなって思った時にもうやめれたりとかで、長期で見ると、ちゃんと練習、なんかその、学べば、ちゃんと生活していけるらしいのよ、この人曰く。
まあまあ、その人曰くね。
曰く。
そこ大事だよね。
そう、曰く。だから、その人はそれ、やってるんだけど、その人はもっとプログラミングとかもできる人で、頭がいい人なの。
はい。
で、パチプロをやってたら、いきなり横に美人な女の人が座って、
なんかその物語始まります。
その美人な女の人にいきなりなんか台についてよくわからないんだけど、
うん、
今から言う通りに台を回してみたいな、なんか、どこどこのまで回してどこどこで30秒止めて、ちょっとパチンコわかんないんだけど、で30秒止めた後になんか玉が何々のところに入ったらまた40秒止めてみたいな、まあ裏稼業じゃないけど、裏技で、まあ、違反だよね。うん、で、やらされて、で、何これ、うん、みたいな話になったら、
うん、
あ、最初それだったかな、ちょっと忘れちゃった。で、なんか、その女の人に、このあなたなんだ、みたいな感じでやってって、で、そしたら、いきなりその人が、ちょっと今から家行っていい?みたいな。
怖い。
最初の段階で、結構ね、うん、なんかね、ご飯を、食べたいっていう話で、でも、食べに行くのめんどくさいから私作るよってその日に言って。
え、怖い。
で、そしたらいきなり、うん、なんかその人が帰った後、包丁がなくなってたのよ。
怖い。
なんか、ご飯を買いに行くときに、
うん、
ね、そこの家にさ、包丁あるって聞いて、あ、あるよって言った、うん、言わずに買ったんかな。なんか包丁があるかないかわからなかったから包丁買ったみたいな話をしてて、で、それを使ってたから、なんか、気づくのが遅れたけど、数日経った後に、これってその時買った包丁だけど、俺が元々あった家の包丁がないってなって。
え、ミステリーイコールその包丁もしかして?
で、どういうこと?っていう話を問い正して言ったんだけど、結構コメディーな話で。だけど、その女の人は、そうそう、まあ、一応ちょっと、この、ちょっと暗号を解かなきゃいけなかったから、とある暗号を解けなきゃいけなかったから、それを解いてくれる人、
うん、
その人が解いてくれるかなと思って、ちょっと引きずり込もうとして、まあ、包丁盗んだんだけど、ね、正確に言うと。
待って、盗むアイテム、そんな狂気じゃないといけなかった？
そこら辺はちょっといろいろあるんだけど、なんかその人からしたら怖いやん。なんか事件に使われたら、自分の指紋がべったりしたやつがそこから出てくると明らか犯人じゃん。
そう
その包丁を返してほしいし、事件も解きたいから、うん、じゃあその謎解き暗号を解読するやつに参加するっていう話で参加させられて、その人は頑張って解読していくと、その暗号の だけじゃなく、いろいろと先につながってって、どうしてこうなって、このゲームが始まったかっていうのとかに、なんかつながっていくっていう話。ちょっとコメディだね。
あ、コメディなんだ。よかった。
結構コメディだった。テントントントンって進める作品でした。
あ、そうなんですね。じゃあ、ぜひぜひ、はい。
皆さん。パチンコと、うん。パチンコと暗号の追跡ゲーム。パチンコと暗号の追跡ゲーム。で、過去一、ごめんなさい。過去屋圭一さんですね。
はい。ぜひ皆さん、読んでみてください。
はい。
番組はまだまだ続きます。後半もぜひ聞いてください。